大阪笑いラジオ、どうもよろしくお願いします。高橋です。でもう一人ですね。
はい、お笑い塾の塾長高田です。お願いします。
お願いします。高田さん、この前、はい、ね、塾ライブ寄せ、お笑い寄せありましたね。
はい、でやらせてもらいましたね。
いや、今回もね、まあ、コロナの中ですけど、まあ、集まってもらって本当に、
ありがたいですね。
ありがたいですね。まあ、僕としてはね、やってみて感想としては、まあ、だんだん良くなっていってるじゃないですか。はい、で今回結構コーナーが結構チャレンジやったなと思って、説明させていただくとですね、まあ、エピソードを各ゲス、まあ、1人ずつちょっと出てきて、エピソード、塾生がエピソードトークを話しますと。はい、それを受けてですね、うちの、まあ、要はここのラジオに出てる畠山っていうのがですね、はい、それを見て、まあ、聞いて、あだ名をつけると。でそれは僕らが答えを予想して、どんなあだ名をつけるやろうなみたいな、クイズ形式でやらせてもらったんですけど、まあ、畠山っていうのがですね、まあ、ここ聞いてる人大体分かってるんですけど、ちょっとまあブラックが、
まあ、毒が強いというか、
強すぎるって、うん、で僕らもまあそれちょっとまあブラックやろうなっていうので、まあ、大喜利な形式になったじゃないですか。うん、でいつもどっちかというとキャラクターで笑かしてる部分も結構あったじゃないですか。
キャラ強いですからね。
キャラみんな強いって、ちょっと今回実力勝負じゃないですけど、
腕が
ちょっと必要なんて、もう僕も一発目やっぱ答えとか入ってたんですけど、やっぱドキドキしましたね。
高橋もコロナ初めてでしょ。
そう、初めてだったんですよ。うん、どんな空気感もちょっと、まあ後ろでは分かってたんですけど、実際出てみると、いやもうあれもね、結構面白い、結構でも反応があって良かったですね。
割と受けが良かった、
良かったですね。なんかでも難しさを考えた、思ったのは、畠山の思ってたよ、みんななんか、ジョークが言い過ぎじゃないか、
雰囲気はない。そう、あれはね、ちょっと僕の演出ミスでもあるんですけど、弱毒、中毒、強毒みたいなエスカレーションですね。いきなり強毒から行ったって、お客さん引いちゃった
でどこ、僕らはやっぱちょっと丸めに、まあ、ちょっと
マイルド
にしたんですけど、畠山君言うと意外とみんななんか、ちょっと言い過ぎじゃないみたいな、
かわいそうみたいな、
かわいそうになったんですよ。
笑いの難しい
って、難しいっすね。畠山って皆さんから見たらどれぐらいのやっぱあれなんですかね、やっぱそんな言いそうにないキャラ
クター、まあ、普通の可愛らしい綺麗な、ね、女の子
だからこそ、どく言うとやっぱちょっとあかんですかね。
あと声量というか割と淡々と言うじゃないですか。
はい、
だからなんかマジっぽいそんなのもあるかもしれないです
ちょっとね、これは今後ちょっとね反省して、は
い、まあ、いろいろバージョンを重ねながらやっていきます、
ね。まあ、あともうちょっと言うと、まあ、僕のネタが思ってたより、まあ、コーナーより滑ってたのかと
思ってそれ言っちゃうもん、
ね、本ネタよりちょっと受けなかったのがちょっと僕、
そこはちょっとね、
はい、反省です。
はい、次回以降です
ね。はい、もう今回はね、もうこんな僕のグダグダした話より、
そうです、
せっかくビッグゲストが来ていただいてますので、はい、今回はですね、演芸作家の石山悦子先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
先生って言っちゃったんですけど、ごめんなさい、3にします。
先生1回だけ
で、1回だけちょっと出してください。も
うよろしくお願いしま す、
うん、このすみません、ちょっと早速なんですけど、はい、ちょっともう聞いてる方も分かるかちょっと分からないんで、演芸作家っていうのはちょっとどういうものかっていうのちょっと、
演芸作家という仕事はなんですが、うん、
はい、
まあ、漫才とかね、
はい、
落語、浪曲、そういうちょっと大衆芸能ですね、
はい、
の演者さんがやる台本を書く仕事ですっていうことです。
結構ね、あんな、いや先生が、まあ、石山さんが担当された人って結構すごい
ビッグネーム
ばっかりじゃないですか。いや、夢二俊恋さんとか書かれたりとかね、国尾徹さんとか、
ね、そうですね、ベテラン師匠は、
うん、すごい
ありましたね。
そういうのって どれぐらい期間かけてそういうネタって、まあ、ちょっと作られるんかなって、一日のそういう作家さんのスケジュールとか
聞いてみたいですね。
はい、
いやもうそのね、当時その伊藤志功一師匠とか、国尾徹師匠っていうのは、ある番組 NHK 上方演芸会、はい、ラジオのね、あの番組で、あれではね、確か私が駆け出しの頃にね、駆け出しの頃に BK 台本研究会っていうのがあったんですよ。 NHK の中に台本研究会があって、で台本作家を育てる会っていうのが当時あったんですよ。まだ20何年前で、まあ、ずっと前にあって、で私がそのシナリオ学校の卒業生からそこに入れていただき、でね、そこに入ったらまずですね、 いきなり放送局からこの方に書いてっていうのはないんですよ、まず。そこにやっとこそ入ってから、うん、今回はじゃあこの4組の演者さんに書いてくださいと、どなたでもいいので、で振り分けられたんかな、うん、ほんでその私第一作の横山ホットブラザーズさんだったんですよ。
おーすごい、
第一作目が、はい、でね、そのホットブラザーズ師匠に4人ぐらい作家が書くの、
うん、
で最終的に NHK の方と演者さんとでこれにしようって選ばれるっていう、他の大御所の作家の先生とかが、でこれに決まりましたっていうので、うんうん、初めてその中でホット師匠の台本に選んでいただいたのが最初のデビュー、放送デビューかな、はい。
それってすみません、何日間ぐらい猶予期間とかあるんですか？
それはね、 NHK さんはやっぱりだいぶ準備を取るんですよ、
はいはい、
なのでその台本研究なので第1校から最終校まで2ヶ月ぐらいは取ってくださってた、なのでっていうか勉強会なので、はい、それこそ今日のこのお笑い塾でね、うんうん、みんなで意見言い持って、うん、で次第2項、うん、読み合いをしてね、お互いで第2項ブラッシュアップで最終項を出して、ほんでこれにしましょうってなるんですよ。だからその時はめちゃめちゃ長く取ってました、
うん、2ヶ月もずっと考えると結構大変じゃないですか、
ね、ずっとは考えてますあの次の締め切りまでにまた書き直さなあかんみたいな感じ、う
ん、どれぐらいの量なんですか、そのラジオの。
ラジオね、あれ大体15枚以内、うん、
これ便箋で、ね、はい、15枚ぐらい、
15枚、原稿用紙400字かける15枚、うん、から大体以内ですわ。なんか8分とか9分に後でカットになるので、はい、つまんでちょっちょんちょんみたいな、うん、なんかそんな感じですね、うん。だからそのほんまかける時間って人それぞれで、うん、今お聞きになったのは私のその先輩の漫才作家の先生とかやったら、ほんま1日目構成ふわっと考えて、2日目にちょっとまあザクッと書いて、うん、で3日目にちょっと最初ペンペンペンペンって整えてできるっていう先生もおられたりとか、あと王先生ね、漫才作家の大御所の王先生、ご存知でしょうか？わかります？
僕の思ってるのは次イケ
もう言ってもアルファベット王のイケ、いや先生もほんま3時間ぐらい、かけるって言ってましたよ。アリのテーマで、うん、多分ね、頭の中にこの演者さんだこのフォーマットがいけるステップスパンってあると思うんですよ、うん、引き出しが、うん、もう経験とあれで、はい、あこれやったら3時間でかけるなって、うん、言ってましたよ、うん。それでは中田明生先生は生涯に2500本書かれてるんで、じゃあ割ってみようかって、何分で1本書いたのさあ計算しようすごいでしょ、
うん、
ねえ、すごいですよ、
すごいな、うん、まあまあ、それで石山さんって言ったら、まあね、他にもいろいろ発信されてて、まあ、Twitter とかも YouTube もちょっと、まあ、すみません、見させてもらってるんです
けど、ありがとうございます。
YouTube がですね、まあ、給湯室ということで OL のね、やっぱその女性だけしか集まらん空間やっていうことで、はいはい、いろいろ恋愛のことを考えてるんですけど、はい、僕ちょっと衝撃受けたのがですね、
はい、
相談が旦那さんがですね、
はいはい、
奥さんに正直に赤ちゃんプレイがしたいと
そんなそんなあの回見てもらったんですか？やばい、
正直に言ったら奥さんがドン引きやと、はい、もう二度と言うな、はいはいはい、お前はと、
はいはいはい、
でお二人が、まあ、うん、いやもうええやろ、やらしてあげたらええやろっていうことただでもお二人の面白いですよね、深掘りするところが、私はおむつ替えるのちょっと嫌やとそこまで
言ってましたね、
言ってました、
そうなん、うんつはあれ赤ちゃんのは変えれたことあるけど、変
える大の大人は
あれどない変えんねんってな、ほんでそのおむつの中は出とんか出てかっていう問題があってほんでうちらが分からんもんやから、 いやみんな教えてどこまでやってるっていう問いかけで終わったんですけど赤ちゃんプレイね、あれ40何歳のご主人がからのご相談ですわ。で奥さんがほんまに変態扱いね、あんた知らんこんな変態やったと思わんかったって言って、
それはでも僕見てない、はい、男側で思うんやったら、はい、そこまで奥さんのこと愛してるから言えたってことじゃないですか、
うん、と思います、うん、心を完全に開いて
言ってたじゃないですか、それとも風俗行けよとか言ってたじゃないですか、
そうそう、うん、そう風俗行ってくださいとでもねその男の彼はあのいや妻にやってほしいんですって書いてたから、そこなんですよ問題は。どうなのと、男子が2人いますけど
既婚者ですからね、
性癖は奥さんに言うてますちゃんと。
いやそれは言わんほうがいいです。
なんか持ってるなんか持ってるね、
じゃあみんななんかあります
よ、ありますよ、ちょっとまだまだ言えてないことがみんなあるのでは。
やっぱもし言われたらってほんまに思う、言う勇気ってすごいじゃないですか。
そこですね、
まず言っちゃったん、
言わずに置く人の方が多い、
多いじゃないですか、絶対これ言いたいけど俺は我慢できんと
言っちゃった、言っちゃった意を消してね、
愛なんですかねやっぱね、
うん、なんかねえ、こっちはオープンにガッていったら向こうがガシャッガシャッ閉める
完全に閉じましたよね、
うん、僕の願いとしては、はい、あれを見た後に思い離婚しんといてくれと、
あれねどうなったのか、
うまくいっててくれと。
その後はどうなった
の、汚いお便り、 うん、それはね豆面呼吸糖室という、はい、YouTube 番組で、はい、私ともう一人ね相方の女性さゆんこちゃんっていうね、はい、50代女子2人が、うん、女子うなっていうね50代なんですけどちょっとね検索して今宣伝させてください。
あれは面白い、いろんな悩みが夫に捨てられへんやどうするかとか、そんなもん
結構深刻なのね送ってこられる、うちらのキャパを超えるようなね
え、いやそれを考えた YouTube はそんなコアじゃないですか、はい、Twitter は逆にこう僕はすごいポップって言ってないですけど、
はい、
面白いです、ツッコミが、うん、石山さんのツッコミがやっぱ面白い、
見てくださってるんですか、うん、このツイッター、
はい、ツイッター見ました、
あら、ありがとうございます。
やっぱ、ね、そこ切り込むって、もうあれどういうツッコミ、写真を見て一言って結構僕らも、
はいはいはい、
難しい、
そうですね、
なんか面白く言うにはなんか突拍子もないこと言ってもなんか、
ね、ちょっとピンと
こない、ピンとこないなんかああいうのってなんか どういうコツとかなんかありましたら、なんか
コツはねやっぱりこう、うん、あのやっぱりツッコミ精神ですよね、うん、あのよく何でもねテレビでもなんか見ててねなほなとかよう言うでしょ、うん、あの感覚ですよ完全に、うん、あれが、うん、私は、まあ、あの路上を徘徊するのが趣味なんですね徘徊するのがすごい好きな、路地とかどんどん入っていって、うんうん、ほんで看板とかね、
はい、
それとかね変なね、今私はね出窓シリーズっていうのを上げてるんですけど、出窓のねはあの私のノートっていうブログにねシリーズでずっとストックしていってるんですけど、常に公開してるんであれなんですけど、出窓ってね本来おしゃれな空間でしょ、そこには花を生けたりとか、そうじゃなくってもうそこに完全にこう物を積んでいる段ボールとかなんとかいっぱいついてるから、完全なるこう外から見たら収納を見せてるんですよっていうので、見せる収納シリーズっていう収納シリーズっていうのをやっててとか、そんなんとかいろいろシリーズで分けているので、あの私石山悦子のノートではその路上ネタですとか、あとそういうあの日記作文的なやらかしてもうたようなこととかいろいろ書いてるんで、あの全部作家の活動の流れの一環として、あのそういう発信もしておりますので、
台本もなんか
台本も
上げられてます、
ね、公開してます、
そうですよね、
はい、公開してます、ネタをね公開してるんで、そこから無料のと有料のもありますけど、無料のも結構上げてるので、うん、あ漫才の台本ってこんなんなんやみたいなのをちょっと反響もらったりとか、うん、初めて読みましたあの文字で漫才とかね、うん、あの感想いただいたりしてるんで、もしご興味あったらね、うん、検索してもらったらペロッと出てきますんで読んでください
いやそれでねちょっと、まあ、せっかく漫才ライフの話になったんでお聞きしたいんですけどね、はい、やっぱこう作家としてこうやっぱ売れるっていうか、うん、こう私これ食べていけるなとかってなんかそういうタイミングとかってどこでこう思ったんですかね。やっぱそのやっぱ競合相手むちゃくちゃいるじゃないですか。卓球ね、NHK だけじゃないじゃないですか。他のとこでも多分台本作家とかいろいろ育てられてると思うんですけど、
はいはいはいはい、食べていけるなっていうか実際食べていくのものすごい難しい職業なん で、うん、
はい、
で実際今もねそんなもう飽きませんわみたいな形なんですけどいやただこのその昔 の、 そのデビューしたあたりからこう自分はこれしかないという、これのやり方この仕事しかないなっていうのがやっぱりもうパチンって入ってたから、まあ何が何でもこれでお金を稼ごうっていうまず一個の気持ちと、でまあ台本がこう採用になってちょっとずつこう広がっていきだした頃ですね。さっき言いました NHK の台本がその採用になって、その次につなぐ足がかりになるじゃないですか、
はい、
1個採用になったってまた次の採用でその次の採用っていうこと で、 でちょっとしてからオファーがこの方に書いてくださいって来た時かな、うん、あちゃんと向こうから依頼が来た、仕事の依頼が来た、よっしゃみたいな、うん、
それはちなみに誰の時って覚えてますか。のこの人から依頼来たからすごいよしって思ったの。
安代智子さんでした。
おおすごいな、ビッグ。
今度書いてみるって言われて書きますって言って、あ来たオーダー来たっていう、
すごいですね、はいはい、すみません安代智子さんを、まあ、書くってなったらまず何から始めるんですか。
そ、ね、当時ね、もう売れてはったんですよ2人は。あの大阪と東京のギャップネタみたいなんで、
はいはいはい、
東京のマダムはこうだけど大阪のおばちゃんはこうやなみたいなんで、はいはいはい、もう全国行っとったんで、それの2人に寄せすぎてもいけないし、
はいはい、
一緒やったら意味がないでしょ作
家は。そうはそういうことですか、
うん、でじゃあ何にしようかな、だか作家やったらちょっと違ったもんを着てみませんかみたいな提案が作家のいる意味だと思うの で、
はいはい、
でそれはね整形、当時整形が流行った、プチ整形が流行った時代でね、ちょっとお昼休み行って帰ってきたらもうちょっと綺麗になってるわみたいな、そのあれを安代智子さんに、うん、あのネタとして、
はい、
で書いたんだ。これまだねノートに入ってます
そのネタは
これは本当に無料公開してるんで読んでいただいたら、
うん、すみません安代智子さんをじゃあどういう人間だというふうにこう見たからそのネタを書けるとか、なんか、
うん、やっぱりあの日頃のまあネタの運びとかをまず体に入れてネタをよく見て2人のね何言ってんのとか、
はい、
とか例えばフリートークで2人何喋ってんのっていうのが大事ですよね
ネタじゃなくてフリートークの方なんですか、
うんうん、ほんまにこの子はこういうことを思ってるからこういうことを喋るんだっていう、それを見てないと漫才はやっぱり思ったことしか言えないこと芸やと思うんですよ、うんうん、あの思ってへんことは言えへん芸やと思うんで、その子になって演者さんによりこう近づいてどんなん言う、こう言うたらじゃあどう返すこっちはっていうのをこう全部こう足並み揃えるみたいな
でも昔今って YouTube とかで正直じゃあフリートークって探していっぱいあるじゃないですか。でも石山さんの時ってまだそんな YouTube そんな流行ってないから、うん、もうたくさん撮ったってことですか。もうひたすらその
録画も撮ったりとか、あとラジオね、うん、ラジオ追いかける。
やっぱ一番ラジオ、
ラジオはほんま生の声が出るから、
はい、
ラジオ出てんやったら全部ラジオはチェックするっていう。
でこの人はこうやから自分の中で演じるんですか、うん、頭の中でその役所智子さんをイメージしてみ
る。そうですね、イメージしてこう口角を
見
上げ
て
みて、
すごいな、
ノイローゼですよ、もう一人でやってるから、あ何子供がよくねって一人で独り言ずっと言うてる子は
ほんまに言葉発してる、
発してる、発してる、言い持ってこう考えたりとかして、
あ頭の中でこう書いてるだけじゃなくて自分でこう言って、あでも今は違うとか言ってやっぱ耳で聞いたりとか
やばいやばい、
すごいっすね、
やばいですよね。だからブツブツブツブツブツブツブツブツ、こうは
それちょっとまああれなんですけどね、それに付随するんですけど、じゃあもう今からまあ例えばやろうとしてる人にこういうことやった方がいい、作家さんでもいいんですけど、こういうことを今からもし売れたんやったらこういうことしなさいよって言ったらどういう、
売れたいが、まあ、ちょっとほんま時代がね、去年からもうパッコンって変わったでしょ、うん、そやからもうコンテンツもみんなね変わったし、まあ、YouTube がこんなになってきたし、うん、だからうちらの時代やったらまだテレビのメディアでどんだけ仕事をもらえるかとか、ラジオのレギュラー持つかとかがあったんですけど、うん、それが全部今崩壊しちゃったから、今ほんまにこう混沌としてると思うんですけど、うん、作家としてやるんやったらやっぱりこう何やろ、演芸作家っていうのはやっぱり台本ネタを書く仕事で、またちょっと構成作家とは違うから、構成作家は構成作家でまたいろいろ行く道があると思うんですよ。スクールもありますし、で演芸作家もスクール中スクールが今ね、そんなにあれなんですけど、とにかく演者さんとの出会いが大事かな、作家として進もうと思うと、演者さんとこう組んで、やっぱり基本というかそれが一番、作家はやっぱ自分でようやれんので作家なんですよ、演者やれたら自分でやるじゃないですか。やれんけども、やれんからこそやっぱりネタは書きたいでって思うんやったら、このネタをちゃんとやってくれる、ちゃんとやってくれるったら変やけども、お互いこう理解し合って、このネタを育ててくれる、あ、これ面白いねって本気で思ってくれて、はい、あ、やりたいですって、そうやろ、やろうみたいな感じでいける演者さんと組む、その演者さんを見つけることが基本かもしれないです。
だ、いろんな、例えば今やったら、じゃあいろんな、例えばやってるライブでも行ってみて、この人らやったら一緒にやってくれるやろ
う
とか、
やってくれるという、まあ、やっていきたいと、
やっていきたいし、この人たちやったら例えば自分の表現できるかもしれないって言って、そこに会いに行くっていう、
会いに行くのはいいと思いますよ、早いと思いますよ、今は、今のこの時代特に、
その格好、まあ、行くのも、まあ、あると思うんですけど、そういう道もあるでっていうことです
ね。道もあるし、そうですね、前見たほんまにそういう、うちらの BK 台本研究会とかも今もそれもないし、とかやったらもう自分でこう道を作っていくしかないし、でもそれの方が早かったりもするかも、だからツールはもうこだわらずにね、 YouTube であろうが何であろうが、やっぱ表現する演者さんがやっぱ肝かな。私もよう気持ち込みしましたしね、よち込みしては玉砕みたいな、
なかなか
やりましたよ。でもやっぱりこうあれですわ、お互いのやっぱ信頼関係が築いていけることが大事、演者さんの組んでもやっぱりそれこそ便利屋みたいにされたりとかもようしてましたからね、やっぱり演者と作家の、立ち位置がね、長らくこうやっぱ演者が上、作家下っていうこの感覚が続いてたわけですよ。でもそうじゃなくて、もう今後はね、お互いね、チームとしてね、手に手を取って、フラットな状況でね、演芸というエンタメを作っていけるっていうのが一番ええんちゃうかなと思います。
まあ、でもなかなかね、そんなみんな直接行く人って、まあ、あんま僕は吉本さんってどっちかというと、吉本さんが抱えてる作家さんがおって舞台見て、まあ、こいつにちょっと向こうが吉本さんがどっちかというと引き合わせるみたいな、その芸人さんと作家さんを引き合わせるっていう、その他以外の人ってじゃあどうすんねんって言ったら、ほんまそういうことしかできないんでしょうね、自分たちで行くしかないっていうか、
まあ、その吉本さんにそういう書きたい人がおったら、その吉本さんの中に入り込む道は自分で考えたらいい、なんせそこに近寄る、接近する方法をいろいろ考えてアタックするのがいいのかなと思います。
すごい、もうあっという間にもうこんなに時間が
ある。あれ、作家を、作家ですね、めっちゃ聞いてましたけど、そういうのなんかあるんですか。
いやいや、どう、いやどう、ほんまに作家さんのそういうところがやっぱ興味一番、自分がやっぱネタを書く立場なんで、そうですね、だからこそやっぱこういうのをちょっと聞きたかったっていうのが一番大きかったですね。あ、すいません、石山さん最後なんですけど、はい、告知とか、
ありがとうございます。ですね、今実は演芸作家2人で企 画主催を立ち上げました演芸万が一という演芸会、はい、第1回第2回が終わりまして、うん、次第3回が来る9月23日木曜日祝日、重曹はシアターセブンにて夜6時から。これはね、ゲストが今回は快楽亭ブラック師匠と三浦マイルドさんお二人の会でございます、うん、危ないでしょこれ
刺激が
刺激が強いわ誰が選んだこの2人
濃いです
、濃いでしょ、濃いんですよ、うん、そして場所も重曹で ねどんなマッチングなんでしょうただもう本当にブラック師匠ご存知でしょうか、はい、立川一門男子師匠のね、うん、何度も波紋になった、ね、男子師匠でさえ異端児やのにそこをまたさらに異端の異端が来るっていうね、ご存知あの放送禁止落語のね、はい、帝王でございまして、うん、今回2席、はい、していただけます。またね内容は分かんないんですけど、放送禁止のやつと禁止じゃないちゃんとした立川流のお話になるのか、ちょっとこれをね、うん、今後ちょっと師匠とどうしましょうって言っていこうかなというところです、うん、そしてもう一方は三浦マイルドさん、はい、あの R1 の王者でございます、はいはい、でこちらもあの2席2ネタ持ってきていただきまして、間にトークもございます。
トークもすごそうですね
はい、MC は私石山が
務めます。すごいですね
、はい、過去2回も MC やってるんですよ、でしゃばって、はい、なんで私はね怖いんです今回大丈夫かしらと、
この2人に挟まれて
どうしようかな、ほんで動画配信もしようって言ってて、
そうなんですか、
ただね生配信はちょっと今回しないんですけど、あ動画チケットは販売になるので、うん、もしねあの重曹遠いよとか、はい、当日ね、はい、行けへんよっていう方は、うん、動画のチケットはふんだんにございますので、うん、ぜひあの石山悦子のツイッターからも固定ページから直接入っていただけると思います。あの検索していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。ですね、
はい、
今回のゲストはですね、前に出演してもらいましたけど、はい、今回のゲストは石山悦子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。